人魚姫の居場所、中村朱里。海に行きたいの、と彼女が言った時、僕はぎくりと体がこわばるのを感じた。なんで？と問いかけても、彼女はとにかく行きたいから行きたいの、それじゃダメ？なんて逆に問い返してくる。わかった、行こう。そう答えることしかできなかった。人魚である彼女の恋には誰も逆らえない。恋人であるはずの僕相手に、今までの彼女はそういう不思議な力を使おうとはしなかったけれど、なぜか今はそういう強制力に満ちた何かを感じた。だから僕は彼女と一緒に地下鉄に乗った。ガラガラの車内に並んで座る。するりと手をつながれて、その冷たさにまたぎくりとする。彼女の肌の冷たさなんて誰よりもよく知っているつもりだったのに、たった今その冷たさを知ったかのような心地になる。海水と同じ温度だと思った。地下鉄名古屋港駅で僕らは下車した。地上に出ると冷たい風が吹きすさぶこの季節、太陽はとっくに沈んでいて、クリスマスに向けたイルミネーションでチカチカと光があちこちで瞬いていた。潮風に長い髪を遊ばせつつ、彼女は弾んだ声で、綺麗ね、なんてはしゃぎながら、青みがかった瞳をイルミネーションに負けず劣らずキラキラと輝かせている。君の方が綺麗だよ、なんて言えるわけがない。もしも言えるのなら、海に行きたいと言い出した彼女の望みをこうやって叶える真似なんてしなかった。人魚の女の子と付き合うなんて長続きしない。そう彼女と付き合い始めたばかりの頃に友人に言われたことを思い出す。人魚と人間は違う。習慣も文化も寿命も生きるべき場所も。それでも僕は彼女を選んだ。海の人魚と地上の人間の交換留学制度を利用して大学にやってきた彼女のサポーターという役割は、奨学金目当ての僕にとっては願ってもない制度で、彼女と知り合ったのはそれがきっかけだった。米田コーヒー店の広いソファー席、大須のアーケード街、スガキ屋のラーメン、生まれも育ちも名古屋の僕が見慣れきったものに、彼女はいちいち興奮しながら、すごいね！と笑ってくれた。気づけば次は何を紹介しようかと、そればかり考えるようになっていた僕は、きっともうそういう風になるよりもずっと前から、彼女でなくてはダメになっていた。そんな僕が唯一彼女を連れてこなかった場所、それがこの名古屋港だ。全国的にも有名であるらしい名古屋港水族館は、生まれも育ちも海であるのだという人魚の彼女にとっては今更のものだろうから、なんていうもっともらしい理由をつけていたけれど、本音はただ単純に彼女に海を思い出させたくなかったからだ。このままずっと名古屋で、地上で、僕と暮らして欲しかったからだ。けれど、きっともう潮時だ。海だけに。なんて、親父ギャグが頭をよぎり、あまりのくだらなさに思わず笑うと、彼女がキョトンとした顔で僕を見上げてきた。どうしたの？
なんでもない。
さあ。ところでさ、何？
地上に来た人魚が地上に残るための条件って知ってる？
唐突な質問に僕は息を呑んだ。何が言いたいのだろう。彼女はどこか期待しているような、すがるような、それでいていたずらを仕掛けようとする子供のような、どう表現すべきなのか分かりかねる光を、その青みがかった瞳に宿して僕をじーっと見上げ続ける。絶滅を危惧されている種族である人魚が地上で暮らすことを許されているのは1年間。彼女が地上にいられるのはあと1ヶ月。人魚が、彼女が、地上に僕のそばに残ってくれるなら、そこまで思ってから
ああ、と、やっと僕は納得する。海に行きたいと、このタイミングで言ってくれた彼女の勇気が、こんなにも嬉しく、愛おしい。そして、肝心なところで出遅れた自分の不甲斐なさが、恥ずかしくなる。僕は両手で彼女の手をぎゅーっと握った。彼女が覚悟を決めたように僕をじーっとまた見つめる。結婚してください。ようやく言えたセリフに、やっと言ってくれた、と彼女は青白い肌を薄紅色に染めて、照れたように笑ってくれた。そして人魚姫は海に帰ることも、泡になって消えることもなく、王子様ではない、ただの人間の男の隣で、幸せに暮らすことになったのだそうだ。試験官ベビー、畑野すぐる。